かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
では古市さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回に引き続き北海道在住の福西さんに北海道のことを聞いていこうと思います。ちょっとね、前回から元気よく行きましょうよってをちょっとね投げかけさせてもらって、行きましたかね、前回元気よく。
前回元気よく、元気は良かったですよね。元気は良かったです。
良かったですよね。はい。内容はね、もしかしたらあれかもしれませんが。
そうです。内容は分かんないですけど、僕は元気良かったです。
元気良かったと思います。はい。
僕は、状況は分からないですけど、はい、その環境は元気では、元気かもしれないし、元気かもしれない。僕は元気ですね。
はい、でした。もう好奇心の塊の福西さんに、今回も、ね、はい、話を聞いていこうと思います。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いいたします。
このね、今回は、沖縄の、まあ、ゆうきさん、っていう方にもね、同じ質問を投げかけているので、沖縄と北海道だったら同じ質問をかけたらちょっと違いがあるのかなっていうところの面白さと、後半部分は経済人らしく、ちょっとテーマ考えてますので、はい、お話お伺いできればなと思っております。
はい。
では、テーマ発表したいと思うんですが、地元民と観光客の見分け方だとか、地元の方は絶対これやらないよっていうことを教えていただければと思います。いかがでしょうか。はい、
もう、なんていうんですかね。地元と観光客の見分け方はもう着てるものでしょうね。もうね、明らかに。
着てるもの、はい。
着てるものっていうんですか、要は、僕らの感覚でいくと、9月ってもう寒いんですよ。
はい。
寒くなってくる感じなので、残暑ってなんかないので、その。
残暑がない、はい。
もう、9月になったら急に寒くなってくるんですよね。
残ってないんですね。根こそぎ持ってかれてるんですね。
でも北になれば北になるほど、もう、なんだろう、もう、コートになってくる世界観が多分近づいてきてると思うんですよ、もう。で、うん。だから、
まずは着てるもので。
着てない格好で一発でわかりますよ。いや、多分沖縄も一緒だと思いますけど。その格好がかけ離れてるっていうんですか、その。
はいはいはい。もう北海道を舐めるなよっていう服装を磨けるわけですね、じゃあ。
いや、そう、そういうことです。その、冬なのにコート着てないとか、その、なんだろう。
そうか、9月に冬だよってちょっと教えてあげたくなるわけですね。
寒くなりですね。まあもちろんたまに暑いですけど、もう9月は寒くなるぞっていう、時なんで、本州とはちょっと一線をね、ちょっと貸すんじゃないかなと思ってますね。
じゃああれですか、こう観光にもし今後来られる方へのアドバイスとしては、もう8月、うん、ですね、9月からは1枚多めに、こう薄手のもの
まあ1枚多めに持っててもね、全然申し訳なくて、もうこっちの雪の時期はもう完全に舐めるなよです、ね、ふざけるなよっていうぐらい、そのちゃんと持ってきてくださいって感じですね。ジャンバーとかはね、必須ですよっていう、靴とかで一発でわかりますよ、
ね、あ、そうか。まあ確かにそうですよね。靴って意外と、そのまま来ちゃうと思うんですよ。履き替えるっていうことはないと思
うんで。いや、そうなんですね。きっと、その、あまりみんな、靴に関心がないようで、北海道の地面はやばいぞって言うんですね。
北の大地は足元から来るぞと。
そうそう、雪だけじゃなくて凍ってる場面もすごい多いので、もう、東京仕様の靴だともう一発ですよっていう、その、
いいですね。東京仕様じゃもうね、
はい、
いけないというところで、これ僕もね、今後気をつけたいなと思います。足元なんて意外と着眼点なかったですね。やっぱそこを、あれですか、こうピピピッとこう、あれって思っちゃうわけですか、やっぱり。目が行くというか。
うん、もう歩けないですからね、絶対その、本当に冬なんか絶対歩けないですから、東京の。
確かにそうです
よ、ね。革靴なんかで来られた時には。
あ、そうか。あ、革靴。ではビジネスマンって、ご
めんなさい。ビジネスマンなんてもう絶対もう無理ですよ。そう、後ろが革の、なんかね、来られる方は、その、もう靴に失礼だな。じゃ
あ、ぐらいその。靴に謝りなさいと。え、では皆さん、何を履かれてるんですか？
いや、ちゃんともうね、下、裏面が違います、裏面が。もう、そこが。
そこが違うものが売られてるんですね。
いや、売られてますし、もう、そういう仕様のもの増えてってますし、僕はもう、そのこっちも履きますし。
ほー。
もう滑るのってもう嫌じゃないですか、その。
いや、確かに、意外とツルツルで、ですもんね、革靴。
そうなんですよ。うん。
あ、じゃあそれがスパイク状になってたりだとか。
そうなんです。そういうことです。車とかもほら。
うんうんうん。
なんだろう。
スタッドレスタイヤ
とかね。
うん。
どうですか？愛媛とかって、冬ってタイヤ変えるんですか？
冬、意外とね、愛媛県も雪降ったりするんですよ。降りますので、うん、タイヤ交換します。愛媛に来られる方も、雪を舐めるなよと。いや、でも本当ビジネスマンの足元とかが、やっぱり違うっていうのは初めて知ったので、
うんうん、
それはちょっと本当時期によっては、そっちで北海道でやっぱり購入しなきゃいけないなと思いました。実際ね、ネットとかで買っておかないといけないなと。
いやいやいや。僕ね、ふと思ったんだけど、その、昔車ってスパイクタイヤってあったんじゃないですか？
昔、うん、昔あったと思いますね。まあ、
チェーン、北海道っていうか、
かな、うん。
まあ、チェーン、あ、ないのかな？他のところはなかったのかな？もしかしたら。
多分、舗装が、あれですね、ボロボロになるとかで。
ボロボロになるっていうので、なくなっちゃったんですよ、どっかで。
でしたよね。
で、いけ、北海道の人はもう絶対本当はスパイクじゃないとダメだと思うんですよね、その。めちゃめちゃ事故起きたはずですから、スパイク禁止になった時に。
ああ、なるほど。
いや、道路を削るのをやめるのか、その、なんか、北は捨てられた感じがしたんじゃないかな、
その、
だってすごい死んだと思う、確か。スパイク禁止にしたら。
でもそうですよね。それこそやっぱり、こう、インフラ整備というか、みんなで集めた税金をみんなが使うものに還元するっていうところで、
うん。
それは大事なとこだな
と。いや、確かに削れるんですよ。削れて、3、公害問題とかが出てきた時から、なのかもしれないけど
ね。
けどね、僕はあれでしたよ。もう事故、だからこれ言ってるのかどうか知らんすけど、結構ね、車にこだわりがあったり、
はい。
するときってあるじゃないですか、人間。
うんうん、まあ人間、まあ全員が全員通ってたかどうかわかりませんけども、
はい、一部の、
はい。
タイヤがやっぱり、FR の車とかだともう滑ってね、昔の、旧車を選んで乗る人とかは、
はい。
もうね、しょうがないからスパイクタイヤ履いてますしね。自分でピン打ってスパイクにしたりとか、そうしないと、とてもじゃないけど止まんないんですよね、本当に。あ、
確かに、確かに。
だからタクシーなんか本当大変だと思うんですよね。まあもう今じゃみんな腕も上がってきたから、そんな なんでしょうけどね。あの時はなんかもう、なんでそんな禁止にするんだろうっていうのが、こっちの人の見方だったんですか。
うん、まあ確かにそういう意見の吸い上げというか、そういうことを体験してなかった人からが、たちが作ってきた法案というのは。
そうそう、もう全く北海道とかのことはね、もう全く考えてない。
考えてなかったっていうことでしょうね。
死ねって言われたような感じですからね。
いや、まさしく確かにね、移動は絶対車じゃなきゃダメだし、でもそれで危険なものに
乗ってる。そうです。禁止なんですよ、スパイクタイヤが。その、今までそのスパイクタイヤを履かなきゃ冬道運転できなかったのが、いきなり、法を盾に禁止されたらもうね、びっくりだったでしょうね。
なるほどな。まあもしかしたらね、うん、今後もそういうことが起こり得るかも、もう知りませんが、少しちょっとこ、うん、話を
持って。あ、ごめんなさい。ちょっと話しすぎましたね。
いえ。では、いかがでしょう。他にこう、着てるものっていうのが一つ目、こう着眼点になりましたか。他にも、地元民と観光客の見分け方だとかって、ありますか？
まあ、これ、函館だけかもしれないですけど、いわゆる観光、街の中でもその観光の地域ってあるじゃないですか。函館で行くと西部地区といって、その山のふもとのあたりが全部そうなんですけど、
はい。
そういうとこ歩いてる人はみんな観光客ですよね。
地元の方は絶対行かない。
そんなそこ歩いてないなっていう、その、なんだろう。まあ、いるかもしれないですけど、たまにね、その、
はい。
うん。まずそこ歩いてる人はもう、ほぼ、 何やってんだっていうぐらい、その、あれですよ。あの、地元の人だったらもう何やってんだ、うん、
詳しくない、その場所に対して詳しくないわけではないんですよね。皆さん、
一定の知識はね、あるはずなんですよ。
うん。
小学校ぐらいでみんなこう、学習をしに行くから。
はいはい。
うん。けど、それぐらいなんでしょうけどね、きっと知識は。うん。けど、そこ歩くことないですもん。
日常生活でそこを歩かなくても、まあ困らないと、地元の方は。
全く困ってないですね、そこを歩く必要は。
なるほどな、うん、そこでお商売してる方っていうのは、地元の方が多いんですか？それともこう。
まあ地元の方が観光客に向けて、コンセプトが多いと思いますよ。多分その、そんなに人も住んでないですし。
うん。
に滞在時間が長い、長い人はもう間違いなく観光客ですよね、その。用もなくいるのは間違いなくそうですね。
確かに。市場って、今よく買い方わかんなかったりだとか、こう、どうしていいのかわからないっていう、あれですか、市場も観光ガイドとかってあるんですか、
うん、市場の観光ガイドってあるのかな、市場の観光ガイドっていうのはちょっとどういうふうに、あ、なんかあんのかもしれないですけどね、その観光ガイド。あ、
ごめんなさい、変なこと聞いちゃいましたけども。
いや、市場だからなんとなくもう市場じゃないですか、その。海産が売ってたり、まあ、競りの方の市場もありますし、売ってる市場もありますけど、まあ、ほぼほぼ、なんか、無駄に眺めてるの
は、
というかのことですよね、その、あの、用事を済ませるのが地元の人ですから、あの、そうですね、もう歩く速度で分かっちゃうかもしれないですね。
なるほどな。そこに一目散に向かってない時点で、あ、観光客なんだな、ってのが分かっちゃうわけですね。
もう、間違いなく観光客でしょうね。
なるほど。まあ、来てるものだとか、こう、場所だとかで、こう、判断
するということ
で、ありがとうございます。あと、少し話を戻させていただいて、美味しい、ウニとイクラ、ありがとうございました。
はい、いや、いえ、そんな。
妻も喜んでおりましたので、ありがとうございます。
いや、お口に合えば。
ああ、美味しくいただきました。これ、少し話つながるんですけど、
はい。
北海道の方は自分たちでウニとかイクラって買うもんなんですか？それとも送られてくるもんですか？
ああ、
も
う買うときは、まあ、イカ釣りには乗らないですけど、イカ釣り漁船みたいなのには乗ることはないですけど、
はい。
あの、毎日食べるもんでもないけど、あの、買いますよ。その、やっぱ、ちょっと今日は。
あ、なるほど、なるほど。
みたいな時に。うん。
意外とこう、愛媛県の人は、まあ、みかんを買わないだとか、うん、で、みかんは送られてくるものというか、こう。
あ、そういう、のがあるんですね。
すみません。こう自分たちでそんなにみかんを買った記憶がなくてですね。
僕らね、イカが函館で有名で、刺身。
はい。
イカはね、あの、住宅街とか、今はもう最近見ないけど、イカ売りって来てたんですよ、その
朝。朝。
あの、イカが上がったやつを、そのなんかリアカン、車みたいに乗って、そのイカ売りが来るんですよ、その朝。それ買って、結構イカをさばける人はほとんどじゃないかなと思って。
あ、それは、なるほど。イカがさばける、さばけないで、こう、地元の方が判断する。
イカはね、結構ね、あの、みんな、登竜門かね、箱は転すんだら、さばかされるんで、そのイカの、あの、抜き方っていうのかな、
あ
の。
あ、なるほど。締め方、抜き方、なるほど、なるほど。へぇー、
うん。だからね、まあ、イカはね、意外にね、最近けど見ないな、聞かないな。聞かないけどね、あの、イカはね、結構食ってたと思ってた、箱館の人も。そのイカ売りが来てながら。うん。
なるほど。では、じゃあ話の中で、その、イカの話で盛り上がれば、地元に、うん、あんまり食いついてこなかったら、観光客からっていう感じですね。
そうですね。あとは、イカ踊りっていうね。イカ踊りが
踊れる。イカ踊り。
ここに箱館名物、イカ踊りっていうね。もうこれ誰もが踊れる踊りがあるんですよ。
誰またそうやって騙そうとしてるでしょ、他の。
いや、もうこれ、もうこれ、知らなかったらもう、モグリです。
モグリ。イカ踊り。
はい。イカ踊りです。函館名物イカ踊りっていうのがあって、これはね、もう、函館に住んでるのは、ほぼ、間違いなく踊れます。
もう、染み込んでいる。
もう、その歌、
はい。
その踊り、もう、間違いなくもう、染み込んでるんですよ。
は
い、でここでなんか、驚く人。間違いなく、はい、もう地元民ではない。
なるほど。もうあれですね、僕なんかこう今絵に描いたようにこう驚いちゃいましたけども、
いや、もうまさに箱を開ける人ではないなっていうのが一発で分かっちゃう。
いや、イカ踊りだなんて、 あの、まさか。
イカ踊りだ、ね、今度ね、ググってみてください。本当なんですよ。
はい。
え、箱根名物イカ踊り
ですよね。イカのような衣装とかを着るわけじゃないですよね。
違います。イカポッポのか、なんかダンス
です
。
イカポッポ。
もうね、これね、後でね、ぜひとも、ググっていただいて。
はい、見ましょう、
もう音楽とそれ見たらもう、ね、一発わかりますか。あ、これだって、もうすぐ出てきますから。
なるほど。
出ないわけがないんですよ。
承知しました。では、この、イカ踊りだとかで、地元民が。
そうなんです。これもね、祭りがね、もう2年間ないからね、はい、イカ踊りもずっと封印されてるわけですね、今、
イカ踊りの封印。あら、それはまずい。解き放たれば、
もうね、
うずうずしてるわけですね。
もう間違いなくうずうずしてると思いますよ。もうイカ踊りを、ずいぶん見てないなと思いますので、ね。
なるほどな。ちょっとじゃあこれはもう終わった後にもうね早速調べてみようと思います、
うん、いやもうすぐに見てくださいもう
これだよ
ね見てほしいって感じですね
ありがとうございますではねこの辺りで地元民と観光客の見分け方をちょっとね、はい、一旦終わらせていただきまして次のテーマに移ろうと思います
はい
やっぱりね経済人らしい話もしましょうよということで、はいどうでしょうか政治への関心ということで。
うん。
まあ、今、収録してるのがこう、9月に入って、6日ですけども。う
ん、はい、はい、
まあ、こう今のこう、政権のいろいろと動きもありました。で、この後、はい、衆議院議員の総選挙も控えているという状況ですけども、北海道の方たちって意外と政治への関心ってあるものなんですかどうですか
ここはね、多分北海道って民主大国と呼ばれるぐらいですね。なんかちょっと変わった場所なんですけど。
はい。
僕、もう選挙はね、ずっと関わってるんですけどね。
はいはいはい。
僕が住んでる函館あたり、まあ道南って呼ばれるところは、第8区って言うんですけどね。8区。
はい。あ、何区ある、小選挙区って何区ぐらいあるんですか
何区あったんだっけな。何個あったのか忘れましたけど。
はい。
僕のところは。
ハックっていうですね。はい。
もうね。選挙、分かる小選挙区になったじゃないですか。何年だかに。
はい。
あれ以降、ずっとね、ここ野党なんですよ。一回だけ、一回だけ自民、ちょろっと一回なりましたけど、ちょっと前に。だ二十何年野党なんですね、ここはね。
なるほど。
で僕は、まあ、言っていいのかどうかはね、僕自民党員なんだけども、
はい。
勝てないねっていう感じですね、ずっとね。
なるほどな
ぁ。これがね、どれだけ恐ろしいことかね、あんまり分かってないのかなっていうのが、
今の現状ですね。函館の現状なわけですね。
そうなんです。でもこれがね、
いろいろこう、例えばこう、業種、まあ、工業地帯であったり、いろんなこう、労働組合が強いのか、なんかそういう。
いや、多分その自治労系でしょうね。公務員自治労とか、なんかああいうのが強いから、
うん。
全然、勝てないんだろうなっていう。
なるほど。
のと、函館はやっぱりなんか商人の街なのかもしれないですね。
ああ。
いや、それはね、中選挙区時代は、ずっと自民だったんですよね。
はい。
二人ぐらい、ずっと自民から出てたんだけども、なんか突然、こう、ゴロッと変わっちゃったんですね。なぜか、それは何が理由だったんだろうっていうのもよくわかんないけども、そっからだと思います、この街の。多少なりとも関係は絶対してると思うんですよね、その。
いや、間違いないですからね。やっぱり、これに限っては、
わかりやすいのが、やっぱこの新幹線が遅れてたのと、駅がね、もうえらい遠いところにあるんですよ。もう
ああ、なるほど。
うん、こういうのももう多分、野党か与党、まあ、与党だけでも多分全然予算の付き方から何かもう全部変わっちゃいますからね、だってね。
いや、全然違いますからね。本当にね、これって皆さん、うん、ね、わかる人わからない人で、あれでしょうけども、うん、全然違いますもんね。
だからもう、僕らも真剣にね、やってないけど、真剣に勝てないからね。これはもうどうするんだって感じですよ、今も。ずっとどうするんだってでしょうね。どうにもなんないんだけども。
まあ、その、こう、二十数年間野党が続いてきて、まあ、一度だけ自民党員。
そうそうそう、一瞬ピュッてね、風が吹いた。
そこがつばつ続かなかったっていうのは、こう、何か。それ
一回ですからね。
まあ、本当に
こう、何が原因なのか
ね、風で勝ったっていう感じですね、じゃあ。
うん。 なんでこんなに勝てないのかもよくわかんない。その、うん、なんでなんでしょうかねっていうね。
なるほど。あれですか、特にじゃあ、まあ、逆に困ってる人がいないっていうか、あまり皆さん、そういう意味では、こう誰がなっても同じでしょと思ってる方が多いんですかね。
多いのかもしれないですね。多分、無関心なのかもしれないですね。どっちかって言ったら、その、なんかあんま深いこと考えてない可能性は高いですよ。
なるほど。
もしくは、街のね、成り立ちが、もともと開港して、なんか要は、商売人から始まってる街だから。
はい。
なんか、ずっと裏切り続けられてるような歴史が結構あるんですよね。その新政府軍が来たり、政府軍が来たり、なんかどっちについてもなんかもうめちゃくちゃでみたいな感じで、もしかしたら不審なのかもしれないですね。
なるほど。
それね、もう何なのかよくわかんないですけど、もしかしたらちょっとあまりにもその、この感じはね、なんか他のところで聞かないですもんね。こんなに勝てないところ。
いや、確かに、こう、愛媛県は、まあ、自民、まあ、保守王国と昔は言われていて、うん、まあ、今は、すべての、愛媛は4区しかないんですけども、
うん
う
ん、
まあ、すべてがすべて、こう、自民党議席ではない、まあ、4分の3かな、が、民党議席ではあるんですけども、
うん
うんうん、まあ、この衆院総選挙でどうなるかっていうところですが、やっぱ全然違うっていうのは、やっぱりこう、やっぱりわかりますし、その、うん、なんでしょうか、こう、民主、大国として言われている北海道の現状というのは、本当にこう、
うん、
皆さん大丈夫なのかって思いますけどね、僕はやっぱり。
いや、思っちゃいますよね。僕だって思ってますもんだって、その、けど、なぜなんでしょうかっていう。うん、あの、日教祖とかも、北海道強いですね。はい、北教祖って言われるぐらい、その、やばいのが多分いっぱいあるんでしょうね、北海道。
なるほどな。
多分、歴史がないから、ほら、そういう人たちこう、逃れてくるじゃないですか。
はいはいはい。
新天地を求めて。
うん。
っていうのもあんのかもしれないですね。なんかこう、あまりにも。
なるほど。まあ、いろいろとね、昔からお手伝い、あれですか、おいくつぐらいの時から、こう、選挙関係っていうのは、こう、お手伝い
されてる。建設業だからね、なんか、結構ちっちゃい頃から、なんかそういうのを助けてるんだ。
まあ確かに。
なんか手伝うみたいな。
そうですね。
うん。その、やってましたもん。なんかなんでだろうっていう。
そうですよね。多分同じような感じだと思います。
うん。うん。なんか分かりやってるのかもう、創価学会か自民党員かどっちかしかないっていうような、あれですもんね。だからね、あんまりね、選挙に行くのあれはない。
あ、抵抗があるわけじゃなくて。
抵抗がなくて、まあ、どっちかっていうと、ちゃんとやろうよ、みたいなね。まあ、全く状況変わんないですけど。かなりいいけど、憂いてますね、もういい加減。
なるほどな。では、この衆議院の総選挙、もうそろそろね、まあ、こう、
うん、
絶対にあるわけじゃないですか。そろそろ、こう、備え、ね、動きの準備、いろいろと挨拶回りも始まっていると思いますけども。
うん、うん。
どうですか、今回は。いろいろとこう、総裁選の流れがあって、風もね、うん、ある程度変わるかもしれませんけども、それを受けて予想はどんな予想でしょうか？
いや、北海道全体で見ると、多分今のそれぞれ取ってるところはそれをキープすると思うんですよ。
なるほど。
函館を、
キープか、今の現状
とか。いや、もうだからね、
現状
の方がなんか強いような感じがしますもんね、これ。なんか逆なんですよね、函館。なんで、ちょっとね、厳しいと思います。
なるほど。
ちょっと厳しいなって思っちゃいますね。
結構政治の話って皆さんするんですか？お知り合い同士は。
まあ、政治はするんじゃないですかね。あ、けどなんか意外にしないのかもしれないですね。なんか、知ってる、なんかする人たちが集まるとするけど、初めましてで政治の話にはならないかもしれないですね。
ああ
。まあ、先輩人は結構入りやすいですよね。
ああ、確かに。
政治には、その、なんだろう。まず僕らね、北方領土返還要求運動があるから、嫌が多でも、函館から一番遠い根室に行って、その感じて、要は安全保障とか国防とかについてこう考えさせられるわけですか。
はいはいはい。まずは考えさせるんです
ね。どう考えても政治にくっついちゃうから、考えるとは思うんですけど、なかなかこう選挙ってなると今度また、 なんか中立を保ちなさいみたいな変な。
ありますね。
空気とね。
まあ業種も、業種によってもあるでしょうし。
まだなんか変な空気感にはなりますね。
確かにな、うん、なるほど。戦利会議所メンバーって意外と、なんでしょうか、こう、保守系だとか、リベラル系
とか。多分保守系だと思いますよ。
が多いですね。
うん、メンバーも全、うん、みんな大体保守ですもんね。
うん。
うん、もちろん違うのもいると思いますけど。
はいはいはい。
うん、まあ、ほぼ保守なんだろうなと思いますね。
うん。
けども、
はい、どうぞどうぞ。
勝てないって感じですね。
うん。なるほどな。まあ、それ以
上に。なぜか勝てないですよね。
うん。勝てないっていう何かがあるんでしょうね。
なんか難しいなぁと思っちゃいますもんな。
でもやっぱりこうやってこう地方からのこう世論の高まりというか、まあね、福見さんともこういう話できますし、うん、ね、沖縄の結城さんと、結城さんも意外と政治の話、
はあ、やっぱり沖縄もね、なんか難しいところですもんね、うん。沖縄がもっと難しいのかもしれないなと思っちゃいますけど。
いろいろとね、そういうところをやっぱり、うん、ね、中央だけじゃなくて、ね、地方でも、こういう話の高まり、
いやー、そうですよ。だから、昔っていうかね、今、政治家を目指す人っていないと思うんですよ、多分。
確かに。
政治家って言ったらもう間違いなく何を見ても悪者か。
うん。
なんか何見ても悪いことをしてるか。
なんかちょっと裏で。
ね、その映画でもドラマでもね、すごい政治家の話。のものって聞いたことがないしね、イメージはもう絶対良くないのと割に合わないなっていうのはきっと出てるでしょうしね、その
あるでしょうね、
目指してる人がまずいるのかいないのかって言われるといるとは思えないなっていうのが、うんうん、まあお前が出るやみたいな感じですかね、まあ偉そうに言うと、その
間違いないですね、立ち上がらないんですか福西さんは。
いやー、これまた大変ですよ。僕はフライデーみたいになっちますよ。
すみません、笑ってしまいましたけども。もう身体検査引っかかる。
もうどうでもじゃないけども、その、もう、もうスキャンダルの宝庫みたいな感じがしますから、その。
なんだか叩けば叩くだけ埃が出るぞ、みたいな感じ。
そうですね。だからある意味当選しちゃうかもしれない。面白いな、結構。
いや、いいですね。
落差がすごいです。
なるほど。
だから、なんだ、昔はね、やっぱりいたんでしょうけどね、この街から出て、みたいな。
いや、でもそうですよね。うん。
メディアのあれでしょうね、きっとね。
メディアですね。もう完全に書き方次第。
そうなるんだ。そうじゃないとね、おかしいもん、どっかでこんなぐるっと変わっちゃうのは。なんでこんなにイメージ悪いんだろうっていうぐらい。
確かにそうですよね。
うん、なんか政治家すごいみたいなもののドラマにしても、映画にしても、本にしても、なんかあんまりないですけどね。
いやでもまずそういうところかもしれませんね。なんかね、うん、日本の文化こうアニメですごいかっこいい政治家のアニメするとか漫画描くとか。
いや本当なんか誰か物語的なものをいっぱいストーリーでこう作り上げないとイメージがやっぱりこうすごい湧かないんだと思うんですよね。うん、その、
うん、そうですよね。
まあ、自分がやれやっていう話に最終的に言われちゃいますけど。
これはもうあるあるですね。はい。
うん。そんな気はするんですよね、けどね。
政治に関心がある人あるあるですね。うん、もう、じゃあやればいいじゃん、うん。で、それも一つの選択肢にすればいいじゃんっていう話になるという。
うん。うん。
いや、でも、ところはね、世論の高まりってことで。ほんと話は、すいません、こういろいろ話はつきませんが、
そろそろ。すいません、僕もね、なんかもう、本質を喋ってるのかどうかするのも謎ですけど、毎回申し訳ない。
これはね、いやいやいや、このね、うん、政治への関心っていうのを聞けたというところは、やっぱり、先ほども申しましたけども、地方からでも、こういう世論の高まりを起こしていかなきゃいけないっていうところの、
いやいや、本当ですね。
一つのステップだと思いますし、引き続き、いろんなことを教えていただければなと思います。うん、
いえいえ、はい。
また、北海道のこと
を。なんか元気な話がなかったく、申し訳ないって感じ
で。いや、でも、元気でしたよ。お互い元気だったんでよかったと思います。
うん。内容は憂いてる話ばっかりだったような気がしましたけど、なんかま
あ。いやでもね、なかなかこういう ね、こう、話ができる機会でも僕もなかなかなかったので、嬉しいです。はい、また引き続き、来月も教えてください、いろいろと。
ね。愚痴盛り上がりみたいな。
もうやりたいですね。
ポジティブなね、感じになりたいですね、
そもそも
ね。
やりたいですね。 ありがとうございます。では、北海道のことについて、福利さんに聞いてみました。聞いてみました。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございます。そして、福利さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
本日はここまで。また聞いてくださいね。